はい、まあ前回のところが四国艦隊下関砲撃事件と、あとは第一徴収制と、結局幕府の、まあこの征伐は行われず、徴収班は、まあ白旗振る形で、今まですいませんでした、つって、ようやくまあこれで徴収班が収まったっていう話で終わったんだよね、と。はい、ただ、まあ今回の徴収班が今までずっと暴走しまくっていたのは、そら下級武士の高杉晋作とか、木戸孝允とかが、これが暴走しまくって、と。で、今回まあこの、2つの事件の責任を取る形で彼らは失脚と、で代わって上級武士が実権を握ってと、本当に今まですいませんでした、もうと気違いでしたよねと、うちの長州藩とはね、もう高杉とか木戸公院とかと、ね、高杉は牢屋に閉じ込めておいたんですよとね。で木戸公院はですね、木戸孝允に関してはあいつね、まあ今桂小五郎っていう名前なんですけどと、逃げの小五郎っていうあだ名があってと、もう小敷の格好したりしてもう逃げ回ってね、全然捕まらないんでと、捕まえたらね、あの牢屋にちゃんと閉じ込めておきますんで、今後はもう幕府に一切逆らいませんから強靭の態度って言ったりするけども、ここで幕府には今後し、従いますよと、だから改易だけは、取り潰しだけはどうかご勘弁をと、これで幕府に許されたっていうところで前回終わってるはず。それが丸一番、第一徴収制と四国艦隊下関砲撃事件後、徴収班では上級武士と砂漠派が実権を握って、徴収班幕府に、強靭の態度、つまり従いますよっていう姿勢を示したわけだけども、と、ところがそれに対してと、はぁ、あ、何言ってんのと、ね、高杉晋作が黙ってるわけないでしょと、クーデターの鏡の人よと、牢屋に閉じ込められてる状態でと、俊介、伊藤博文ちょっと来いやと、高杉さん、また何かやるつもりですかとね、もうなんかあの持病の結核とかがもうかなりやばい状況じゃないですかと、ちょっと咳もやちょっと最近やばいんだけどと、まあとりあえず今これ長州藩さ、あのあれやん、バックになんかなんかここで従うとか言ってるじゃんと、バックぶっ倒すできたと思うよと、ね、今これまだそんなこと言ってんすかと、ね、幕府ぶっ倒すためにはと、まあそのバックぶっ倒す前にまずやらなきゃいけないことがあって、今俺長州藩で失脚しちゃってんじゃんと、だから長州藩でもう一回俺らが主導権を奪い返す必要があると思うのよと、そこで俺が牢屋に閉じ込められる前にと、身分に関係なく農工商とかそういった身分に関係なく編成した騎兵隊っていう部隊があったはずだから、あの騎兵隊使ってここでクーデターをお前起こせとね、それで主導権もう一回奪い返すぞと、高杉さん今もう騎兵隊も80人ぐらいしか全然いないんすよと、大丈夫、クーデター、あのそれで起きて、それに呼応するやつが増えれば800人ぐらいにいずれ膨れ上がるから、絶対うまくいくから、とりあえずやるしかないのここは、と動くしかねえんだよと、そこから高杉晋作がこっからまた動き出すわけ。もうだから高杉にはもうこれはもう別格にかっこいいよねと、はい、その下のところ、はい、丸2番、高杉晋作が、晋作の晋とかいう漢字書けないやつは丸押しといてと、あとは時たま高杉晋介なんていうね、存在しない人、それ銀魂に出てくる人なんでね、ですんでやめてくださいとね、ですんで銀魂なんていうそもそも下ネタのね題名の漫画が好きとか言ってる女の子、どうかと思うんですけどね、銀魂が好きってどういうこと、はい、右側騎兵隊、身分に関係なく、編成された、軍隊を率いてここでクーデターと、はい、その結果このクーデターは見事成功して、上級武士が、まあ失脚し、再び下級武士が主導権奪い返すんで、丸三番、はい、下級武士が上級武士から主導権奪い返し、倒幕の動きを強めると、はい、そして逃げ回っていた木戸孝允もここで戻ってきて、木戸孝允、高杉晋作ら、はい、下級武士が再び主導権を握ることになるわけだけども、バックから締めればまた長州のやつは故障起こりまなくとね、さっき強靭の態度をつってね、まあここで従うって言ったくせに、一向に従う気配ねえじゃねえかよと、またバックに逆らいやがってとね、こうなったら第二次徴収制度を行ってやるからなと、これ第二徴収制度を行われたらもう徴収おしまいですよと、そらそうよと、さっき1回目の時に許してもらいたけど2回目もまたここで許、まあこうやって 暴れたら、そしたらバックはもう多分、徴収班取り潰しにするでしょうねと、だから徴収班内部でもと、高杉晋作も、木戸孝允もやっべえ、バックの軍勢がこれがね、まあこの後多分10万ぐらいで来るかもしんねえと、これ来たらさすがに勝てるわけねえしと、もうこのままと徴収取り潰しになる、なんかうまい手段ないかな、なんか逃げられる手段ないかなつって、長州藩ではもう焦りまくってるわけですが、一方でそこから左側のところちょうど見てみようかと、はい、薩摩藩の動向でも、薩摩藩の中でも、当時は下級武士の西郷隆盛、それから大久保利通が、ここで実権を握っていてと、はい、そして、ずっとまあ幕府の政治に参加したいって言ってたのがそれが薩摩藩だよね、ところが一向に幕府の政治には参加できねえと、西郷がここで、まあ徳川 義信に直談判しに行ったけども結局幕前に参加できねえと、ですんで、そんな薩摩藩の心中を察したんでしょうねと、ここで動いたのが坂本龍馬でと、おいデブデブ、お前だよお前最後
おいどんなことでごわすかと、おめしかいねえだろと、デブって言葉はそれはちょっと放送行動としてよろしくないでごわす、ぽっちゃりって言ってほしいでごわす。
分かったぽっちゃりでいいよと、ね、じゃあぽっちゃりどんとね、今現在のと状況見てと、長州は今後どうなると思うと、
長州はさすがにやりすぎたでごわすと、このままいけば長州は第二に長州政党が行われて取り潰しになると思うでごわすと、
本当に長州が潰れていいと思ってんのかと、
どういうことでごわすかと、
薩摩と長州っていうのは日本を動かすぐらいの、二大勢力だと、そのうちの一つのこの、重要な藩が存在しなくなる、これが消えるだけで国力日本全体の力っていうもので見た場合と、一つの重要なピースが欠けることになると思わないかと、
それは確かにそうでごわすがと、
だから長州は絶対に潰しちゃいけないんだよと、ここでと、薩摩が長州を、救うしか方法はないと思うんだと、
坂本殿何を言ってるでごわすかと、長州と薩摩は犬猿の中、今までのこの長州の暴走を食い止めてきたのが我々薩摩でごわすと、
そう、そう長州藩から占めれば薩摩藩はもう天敵だ、でも、今現在の薩摩はどうなんだと、幕臣さんができそうなのかと、
それはちょっとなんか難しい感じがするでごわすと、
だろだったらここでと、ね、ベクトルのところ考えてごらんよと、ね、左上のところにいるこの薩摩が右上のと、ね、ここでテロリストの長州たちと手を結んでと、ね、そして幕府を倒しちまえばいいじゃねえかやと、そうすればと、ね、幕政に参加するんじゃなくて政権握ることができるだろ。
坂本殿そこまで考えていたでごわすか、わかったでごわすつって、
ここで薩摩が動くんですと、まあ、坂本龍馬が、まあ、今までずっと動かしたって言われていたけど近年ではこれ中岡慎太郎じゃねえのって言われて、まあ、坂本龍馬いずれもしかして教科書から消える可能性もあるって言われてますが、あと、まあ、今の時点ではまだ残ってるんでねと、はい、その下のところ、はい、1866年、ここでついに薩長が同盟を結んだのが薩長同盟もしくは薩長連合って言っても結構ですが、これは坂本龍馬あとは中岡慎太郎の仲介の下で薩摩が歩み寄る、そりゃそうよ長州から占めれば自ら助けてなんて言えないからねと、はい、で、薩摩藩代表の西郷隆盛と、それから小松立脇に関しては、まあ、本当に超有能な人物ですが、幕末においては、薩摩藩の家老として身分は高いけども、残念ながら入試では全然出ないと、はい、で一方で長州の代表が木戸孝允、孝允っていう漢字書けないやつは丸をしておけ、はい、木戸光陰つって覚えちまえば漢字間違えることはなくなるけどねと、まあ徳川義信のことを徳川慶喜っていうのと同じ、僕も木戸光陰って言っちゃいますが、と、はい、これで薩摩と長州が同盟を結ぶと、と、はい、薩摩は薩英戦争以降イギリスと蜜月の関係になっているんで、イギリスから最新式の武器を購入し、それを長州藩に横流してあげれば長州もこれで、まあ戦闘に備えることができると、はい、ですんでその下のところ、はい、薩長同盟成立後長州藩は薩摩藩から武器を購入と、はい、でその際に、その薩摩に武器を売り渡して長州に横流しをしていた、いわゆる死の商人武器商人が、それがイギリス人のグラバーですが、と、はい、その下に空いてるスペースが2行あるから、この薩長の応援に回った国がイギリスになるんです、はい、薩長にはイギリス公使の パークスが援助、先生イギリス公使って前回あのオールコックっていうなんか美味しそうな名前の人がいませんでした、と、あオールコックね、四国艦隊下関砲撃事件を本国に、まあ、逆らって無断でやったんで、そこからその後改役されて、まあ、改役というか解任されて、そこからパークスに変わりますと、だからまあ一般的な取材を受ける場合だったらオールコックなんかよりもパークスを、絶対覚えてくださいと、はい、そして、そのさらに下のところと、この時に通訳を務めたイギリスの外交官誰ですかと、まあ大の親日家に後々になっていき佐藤愛之助っていう日本名まで持つことになるのがアーネスト佐藤と、はい、イギリス外交官がその際の通訳を務めている、ちなみに前回もさらっと最後に出てきた人です、四国艦隊下関砲撃事件の際に高杉晋作がなんか偽名使って現れた時に魔王が来たようだって言ってた人が、それがアーネスト佐藤の書いた一外交官から見た日本というものに記述されてます。 はい、こうして、はい、長州藩は薩摩から最新式の武器を購入した後、幕府は、まあ、この長州を懲らしめるために第二長州征討を行うぞと、全大名よと、長州に向けて軍勢を進めようと、薩摩藩にもと、やべごわすと、ここでようやく幕府も、あ、薩摩が裏切りやがったっていうのがようやくわかるんですと、薩長同盟が結ばれたっていうのがね、はい、で、薩摩はこの第二長州征討には協力せずと、はい、そこから左側の方にウィーンって矢印がありますが、第二長州征討が行われますが、その際に長州の指揮を取った人物、まあ三方面から幕府は攻め込んでくるんだけど、大村益次郎っていうもうね、戦争の天才が、もうこの人が本当ね、幕末終わった後にすぐにね、暗殺されちゃうのが一番日本陸軍にとってね、まあ致命傷だったんだけど、と、この大村益次郎は、あえて、まあ上陸は全然許可と、そして奴らをまあ、一本の小道に誘い込むんですと、幕府軍をと、そうするとまあ、いくら何万の軍勢だろうが、と、そうすると小道に入ると一人か二人しか通れないから、そこを最新式の銃で、これで狙い撃ちと、そしてその後幕軍が撤退を始めると、あ、じゃあ包囲戦始めるぞ、つって、それを、その後、まあ撃墜する、まあ撃墜するために追いかけていくわけだけども、その際に、全部を包囲はしないんですと。なんでと、全部包囲すると敵は逃げ道を失っちゃうから、そうすると、死に物狂いで、まあ自分の、まあ長州藩の方の被害も大きくなってしまうと、だからあえて一方向だけ開けておけば、そうすれば、敵はそちらの方に逃げていって士気はだだ下がりと、はい、ですんで、それが大村益次郎の戦術、さすが戦争の天才ですね、はい、ですんで左側の方、第二長州征討で騎兵隊を中心とする長州藩に幕府は連戦連敗と、でそんな中将軍家茂が急に亡くなっちゃったんでと、ですんで、家茂様が、ま、亡くなっちまったから、じゃあやめてやらと、実質幕府の敗北ですねと、はい、そして15代将軍にはその下、はい、ついに慶喜が就任しますがと、この長州藩ごときに敗れた幕府よと、相当幕府も弱り切ってるわけだから、ここで幕府も改革を進めなければと、そこからその下慶応の改革っていうのが進められていくんだけども、その幕府の応援に回ったのが今度はフランスなんで、徳川慶喜が15代将軍に就任から右側にウィンって矢印だしてと、はい、幕府側の応援に回ったのは誰ですかと、はい、フランス公使のロッシュが、援助、でこのフランスと幕府の関係に関してと、まあ、終始幕府を応援していたのがフランスなんですが、代表例として下に EX とフランスの援助でこの時期幕府の軍事力強化を行っていて、横須賀に製鉄所兼造船所として横須賀製鉄所っていうのが作られてます。一応反省改革のところにもつけておいたことはつけておいたんだけど、これは幕末の本当に最後の最後に出来上がった1865年に建設されているんで、ですので反省改革のところでいちいち学習するよりもここで覚えた方がまあ分かりやすいでしょうと。だからこの横須賀製鉄所で軍艦も作れるし、それから武器とかも、製造することができると。後々に明治政府が出来上がった後に明治政府に没収されて、横須賀造船所っていうふうに名前が変わりますがね。はい、こうして、ね、ベクトルで言うと、まあ薩長が右上、そして幕府が左上と、まあ、薩長の薩摩からすると、幕府を裏切ったっていう形になり、あとは会津藩からしても、まあ薩摩が裏切ったっていうふうに見えるわけですが、あとまあその後薩摩とか長州からしめれば自分たちを正当化する必要があるから、我々は、裏切ったというよりは幕府を見限ったんだっつって言わないと正当化できないわけ、で、幕府を見限った理由として、ここで第二長州政党の上のところ、大 米による圧力っていうのがありますよねと、これが幕府を見限った原因だっていうんですが、と、具体的に言うと全部で3つ。1つ目の条約勅許に関しては、これは日米修好通商条約の時を思い出してみようかと、あの時に孔明天皇に、ここで OK もらおうとしたら結局、その時に断られちゃったから堀田正成は断られて、井伊直助が、その後独断で、サインする形を取りましたよね、ですんで幕府は修好通商条約を認めているけど朝廷は未だ認めていないと。でこの状態でもしも幕府が滅亡したら、この後どうなると、そうするとあれは勝手に幕府が認めたことだから我々朝廷天皇とか認めてねえからつって修好通商条約が、これが白紙化される可能性があるんですよ、だから、これで列強側はそれが怖いからと、ここで孔明天皇に正式に認めてもらうために兵庫沖に軍艦派遣しやがってと、そして大砲バッコンバッコンぶちかまして、もうこれが京都に届くから、だから孔明天皇も何事じゃっつってね、んでもうとりあえずお忍びで、兵庫近辺まで行ってみたら、ああいうなんかやばい状況になっていると、これ認めなきゃあかんやんつって、で結局、修好通商条約を天皇が認めることになったのが丸一番条約勅許ってやつ、はい、条約勅許の背景が分かってなかったら右側にこれまではと一直調印っていう形だったよね、天皇がまだ認めていなかったよね、はい、これまでは一直調印だったからです。はい、そしてこの修好通商条約を、正式に天皇が認める形になるわけなんで、その下列国が兵庫沖に軍艦を送り圧力をかけ孔明天皇が修好通商条約を承認と、はい、ただしその際修好通商条約に規定されてると、はい、兵庫の開港これだけはやめてと、ね、今回圧力かけられてほんとマジビビったしと、兵庫開港したら京都に外国人が入ってくる可能性がめっちゃ高まるやんと、絶対にそれだけは嫌じゃと、ですんで、ただし兵庫開港は認めず、孔明天皇は、ここで兵庫開港だけは絶対にやめてって言っていたんだけども、でもその後欧米から占めればと、兵庫も開港してくださいよと、だって江戸以外に大阪とも取引したいんですと、それだったら兵庫に行きたいんでねと、兵庫開港お願いしますと、で、結局幕府はその2年後と、結局欧米からの圧力に屈する形でと、このただし兵庫開港は認めずっていうところからそっから、丸2番すっ飛ばして枠の外はみ出して結構左側の方から丸3番のところに矢印を出せ、はい、それが2年後の兵庫開港問題っつって西日本の大名とかの反対も押し切って兵庫を開港することになるわけですが、あと、はい、それからあとは飛ばしていた丸2番の改税役所に関しては1866年に結ばれているけども、これどっかでやったな、右側に P55 へって書いとけと、はい、これはその下英米仏蘭、前回やった四国艦隊下関砲撃事件のファイオーの4カ国と同じだよんと、はい、と結んだ、貿易に関する協約で、もともと日米修好通商条約の時の輸入関税は平均 20% でしたよねと、でもう幕府が弱り切ってるのを見てこれ高すぎます、 5% に下げてくださいと、もう 5% なんて消費税以下やんと、はい、そこから日本に入ってくる外国製の商品が激安で入ってくるから、その下この結果、はい、1867年以降輸入超過となる、明治代になってもこれでずっと苦しむことになりますからねと、はい、ですんで、まあ、こういった、状況下を見ても幕府では、この国を任せてられないから我々薩長は幕府を倒す、決心を固めたんだって言ってんだけど、まあ、本音言っちまえば政権取りたかっただけだよねと、はい、そしたら、ここで56ページの、内容は終了と、はい、57ページに移ってと、で57ページの、ここで状況が変わったんで、まず左側の網掛けになっているところ薩摩長州、後々にね、天皇から、正式に承認されることになるんで新政府っていうことになりますが、新政府の、応援側にもあったのがその下、はい、イギリス公使のパークスが援助と、一方右側のところと、幕府の動向に関しては抗議政体論っていうのは放っておいて、はい、フランス公使ロッシュの援助と、はい、で、こんな中で、この幕府をどうしても倒したいのがそれが薩長なわけですが、ちなみにまあ僕のテキストはバーサス関係は 左側が勝った方で統一してあるから、最終的に左側の薩長軍が新政府が勝利するっていう、構図にするために左側に、薩長軍を構成していますが、と、ここで薩長は幕府倒したくてしょうがないわけよ、と、ただし、まあ幕府倒したいって言っても武力でそのまま幕府をぶっ倒すことはできませんと、なぜなら、その幕府の動向のところの右側の大政奉還の説明の下あたり10行ぐらい空いているスペースがありますよねと、そこに板書していこうかと、まずと、一番上のところからだけど左側5文字か6文字はスペース空けといてください。はい、この時代の日本のトップにいらっしゃるのは、まあ、いつの時代でも天皇と、そして2行開けてと、はい、その天皇の下にいるのが徳川将軍で、前にも、説明したように本来だったらこの国の政権は天皇が担っているはずだけども、天皇が政治を行う力はないから、そこで政権を天皇に、天皇から徳川家を征夷大将軍に任命して政権を委任する。この政権のことを大政って言ったんでしょ。で、その天皇から政権を委任されているっていう考え方に基づいてと、その下1行開けて矢印飛ばしてと、各大名たちを支配、まあもしくは復讐させてるわけです。この大名に薩摩や長州がいるわけ。だから今回ここで薩摩長州が、幕府を倒せっつって、ここで動こうとしてるけどと、これをもしもやってしまったらこれ下克上になっちゃうんですよ。身分が下の者が、上の者を滅ぼすなんてあってはならないことですから、と、下克上なんてもうとっくのとうに戦国時代に終わってますからねと、ですんで、ここで、薩長がいくら幕府を倒したかったとしても、正当な理由がなければと、幕府を倒すことはできないんですと、はい、さあじゃあ、ここで尊王攘夷派だったやつ手を挙げてと、おいおいおい、なんか急に減ってんなぁとね、じゃあ尊王攘夷派よと、ね、幕府を倒すためにはどうすればいいとね、石井尊王攘夷派、うん、どうする、うん、そう、天皇に、天皇に頼む、うん、よ、その通りと、ね、これあの他の校舎でね面白い答えがありましたね。どうすればいいと思うと、新しいことを考える。あ、それはあの自民党総裁選で敗れた方の小泉公文っていうやつですね。うん、どうする、新しいことを考える。で、そこから、ここで天皇から幕府を討てっていう命令文書を出してもらえばいいんだよ。はい、ですんで、米3番、はい、ちょっと書けないから下に書きますが、丸3番、天皇から幕府を討てという討幕の命令をもらえばいいんです。それが倒幕の密勅って言われるんだけど、さて、はい、今言ったように天皇から幕府を討てっていう命令文書もらえばいいって言いましたが、孔明天皇が出してくれますかね。ベクトル見てごらん。今薩長がいるのは右上だよね。一方でと、ここで孔明天皇がいるのは左下なんですよ、ね、ですんで 孔明天皇は自ら静止で歩きないですと。薩長もと、孔明天皇と、ね、こんな幕府なんてさっさと倒しましょうと。なんで幕府を倒しておっしゃると。もう幕府なんて頼りないじゃないですかとね。ですんで、こんな幕府なんてさっさとぶっ倒して、新しいこういった世の中に変えていくんですよと。どういう世の中になるでおっしゃると。天皇が自らこれから政治を行っていって我々が補佐するっていう形ですと。そうしたら、陳が政治を行わなきゃいけないことになるじゃないかと。だから、陳は政治なんか行いたくないでおっしゃると。幕府にやらせればいいでおっしゃると。公部合体でいいでおっしゃるよと。ね、ていうか、上位はまだできないでおっしゃるかと。だからもうね、公明天皇も正直、薩長からしめれば、もう一番真逆のベクトルにいるわけでね、邪魔で邪魔でしょうがないんですよ。さて、この公明天皇、邪魔で邪魔でしょうがないんだけど、と、どうしようか、この公明天皇、と。動かないんだよ、この人の思想が、ベクトルが。駒田、どうする？ああ、怖い言葉が聞こえた。まあ、せめてね、やるとかなんかね、ちょっとなんかね、言葉を濁してほしかったんだけどね。漏ればいいんじゃない？実はこの時期に公明天皇、まあ、病気にかかりました。天然痘にかかりました。御所にいる孔明天皇が天然痘にかかるってちょっとおかしいけどね、と。でも、その孔明天皇はその後、病気の、この天然痘の状態は、徐々に良好に向かっていったんですと。ちなみに天然痘は一回、かかった後は、もう抗体が出来上がるんで、二度とかかることはありません。で、このまま、まあ、体調良くなっていくだろうなって思っていた、中、急に突如苦しみ出して、翌日にはもう冷たくなっていたんです。やったやつがいるね。これは誰かは未だに分かってない。ただ、まあ、毒殺説もあるっていうだけです。ただ、タイミングがあまりも良すぎるよね。で、まあ、明治代になって、岩倉朋美っていう人と、あとは大久保利通っていう人が、こんな会話をしてます、と。幕末にいろいろ俺たち汚いことやったよね、と。やりましたね、と。でも、あれだけは言えないよね、と。あれだけは言えないっすね。やってるね、この二人。岩倉と臣だろ、確実に。で、そこからテキストのところの左上のところ、孔明天皇が亡くなり、明治天皇が即位と、この明治天皇、孔明天皇の子供ですが、わずか15歳、右も左も分かんない君たち以下なんだよと。で、そこに薩長の連中たちや岩倉と臣たちがいるんで、と、明治天皇とね、ここで我々薩摩長州にこんな命令を出してください、幕府を討てっていう命令文書を出してくださいと。そんなん出した方がいいの、と。出した方がいいんですよと。でも分かんないし、書き方もよく分かんないし、じゃあ私が代わりに書いといてあげますからつって、これ岩倉朋美が書いたと言われていますが、その下1867年、ここで出されたのが、天皇の名のもとで出されたのが倒幕の密勅、10月14日にその下、朝廷から薩摩藩主、長州藩主に下された徳川慶喜を討て討伐命令と、これを画策したのはその下、公家の岩倉朋美、朋美っていう漢字書けないやつは丸をしておけ。まあ明治代になったら何度も出てくるけどね。はい。それから、あとは、大久保利通ら、薩長藩士が、ここで画策と、まあ、議直説が有力、偽物である可能性が高いんで、岩倉朋美が明治天皇のふりをして書いた可能性が高いけども、と、でも先生、偽物だったら、いや、偽物だとしても、明治天皇の名のもとで出されてしまったら、それを証明するためにどれだけの時間がかかる。ですんで、もうこれが出されたら、もう幕府がおしまいなんですよ。倒幕の密勅が出された時点でと。ですんで、もう幕府も、孔明天皇が亡くなって、明治天皇に変わった、もうこの時点で焦りまくり、やばい、今まで幕府寄りだったこの孔明天皇が亡くなっちまった、と。で、明治天皇の周りにはこのやばい薩長の連中たちや岩倉朋美とか、あと、反幕府側の倒幕勢力がこれがね、うじゃうじゃいると、いずれ倒幕の密勅が出されると、これ出されたらもう幕府はおしまいだ、どうにかして幕府存続させる方法ないか、なんかないか、なんかないかなって言ったら、そしたら、まあ、これを一応坂本龍馬が言ったと。そうですが、と。だったらさ、政権返せばよくね。はい、丸4番のところと。はい、今現在と、はい、ここでと、天皇から政権を任せられていて、それが頼りないから幕府を倒せっていう話になってんでしょ。だったらと、天皇今現在の、今日のですね、こういった動乱といったもの、混乱を引き起こしてしまったのは、私徳川慶喜の不徳の致すところでございますと。そこで政権を、体制を天皇に返し立て祭りたいと思いますと。 責任取って政権返して征夷大将軍も辞任すればいいんだよ。だろ、わーわーわーわー言われんだったら内閣総理大臣辞めちまえばいいじゃん。でしょ、もうその後君たち言えなくなったよね、あの総理大臣に、元総理大臣に。ですんで、まあまだ一応現総理大臣か今の時点ではと、はい、で、はい、そっから、はい、これが行われれば、大政奉還が行われれば幕府を倒す、倒幕の密勅、これ全くもう無意味になるよね。だって政権を任されてる、任されてる幕府が頼りないから、それを幕府を倒すんだって言っていったものが丸4番によって、この大政奉還によって白紙化されるんです。だこれはもう一発逆転の、もう9回の表4対1で負けていた幕府が逆転満塁ホームランかましたようなもんよ。野球で例えるんだったらもう大逆転ホームランよ。で、はい、これが有名なこちら、写真ですが、政権を天皇に返したて祭りたいと思うと、はい、右側の方、1867年、10月14日に大政奉還が行われますが、この年号は絶対に覚えろ。上に覚え方でも書いておけばいい。一夜虚しく大政奉還と。そして、この、大政奉還が行われた日付と左側の倒幕の密勅の日付を見比べてみようか。え、先生これは偶然ですか、必然ですか。偶然です。これは本当に小説、歴史は小説よりもきなり、ですんで、これが1日でも遅れたらアウトだったんです。だそうでしょ、10月14日に幕府を打てっつって、で翌日になって、あ、政権返します、もう遅いと、今更言っても遅いと。だからこれが同日だったからギリギリセーフだったの。だから逆転満塁ホームランって言ったわけですが、と、はい、これは、その下のところ、なんで政権を返したか、これは抗議政体論っていう考え方は後々説明しますが、将軍を議長とする夕飯連合政権構想に基づいて倒幕運動を開始するために徳川慶喜が朝廷への政権返上を上奏と、はい、でこれを考えたのが、まあ元々は坂本龍馬が船の中で8つの、まあ、こういったこれから日本はこんな感じで変わっていけばいいんじゃないのっつって提案したそうで、と、はい、まあ最近ではここら辺もちょっと怪しいけどね、と、その下、坂本龍馬が戦中八策っていうのを考えて、ただ、彼は土佐雑藩士の立場なんで、と、ですんで、彼は前土佐藩士の山内豊重に会うことはできないから、友人の土佐藩士の後藤正次郎にこれを伝えて、後藤正次郎の字っていう感じに丸をしておけ、これは人物関係で何次郎のパターンは次のパターンと、あとは関数字の2とかいろんなパターンがあるから、例えば次っていう漢字を使う何次郎のパターンの時には、丸をしないで、そして、まあここで、そうだな、関数字の2の時とか、あとは別の漢字を使っていく時に丸をするっていう法則を作っておけば、まあ、何次郎で混乱することはなくなるはずと。本当何次郎って一番めんどくさいよね、と、一郎にしてくんないせめてね、何一郎にしてくんない、で、そして、それを山内豊重に伝えるわけだけど、山内豊重のしげっていう漢字に丸をして、まあ山内豊信で覚えておいた方が、まあ漢字を間違えることはないでしょうと。で彼はその下、前と左半紙の前の部分ちゃんと赤でアンダーライン引かれてるかと、穴埋めのところで気づいていない人いるんじゃないかなと思って一応指摘しておきますがと、ただし、この提案はすでに山内豊重に徳の党にこれは届いていて、ところがここで徳が、山内豊重が、ストップしてたんですと、でそんな中、この大政奉還が行われちょい前にと、ここで一応こんな意見があるんですけどつって慶喜に伝えたところ、もうここで慶喜の頭フル回転よと、政権返したらそのあとこうなってこうなってこうなってこうなるからこうなる、ああよし政権返そうつって、もうこの時の慶喜の頭の回転具合もうやばいからレベチですからと、もうほんとこんな頭のいい人、この幕末にねもう何人いるんだって、それが征夷大将軍にいるっていうのがすごいことだけども、ここで政権返そうつって政権返したわけですが、なんでここで慶喜が政権を返したかと、これはちゃんと、大政奉還の資料にこのような文章が残ってますと、ここで、まあ、今現在のですね、こういった、まあ、混乱を引き起こしてしまったのは、未曾有の国難といったものを引き起こしてしまったのは私の不徳の致すところでございますと、そこで政権を、朝廷に返し立て祭り、天下の公儀を尽くしてみんなで話し合っていきたいと思いますと、はい、どういうことかっていうと、ここから、天皇に政権が返ってきた後の今後の日本がどうなるか、それを右側に書いていくと、 はい、ここで大政奉還後の日本はどのように変わっていくのか。政権が天皇に帰ってきましたと、でも15歳の明治天皇が自ら政治を行うのは無理だから、そこで議会を開こうと。今でいう国会だよ。
ついに日本でも議会の時代ですかと。
で、議会に有能な人材たちをたくさん集めて、そしてその議会において国の方針を話し合い、それを天皇に上奏していけばいいんです。で、じゃあその議会を構成する議員たちにはどんな人間が入ってくればいいか。ここで、夕飯の藩主たち、島津久光とか、それからあとは、松平義長とか、ね、それから、山之内豊重とか、そういった有能な人物たちが議員になっていけばいいんだ。他にも有力な藩士、もちろん木戸孝允、それから西郷隆盛、それからあとは大久保利通だけじゃない、幕府側の勝海舟だとか、それからあとは松平義長とか、そういった、まあ、松平義長は藩主だけどさ、と、そういった幕側の有能な人物も、つけていく、もう例えるんだったら幕末オールスターの議会を開きましょうって言ってるんです。ちょっと見たくないでしょ。大河ドラマでもう1日だけでいいから限定シリーズ、これが大政奉還後の、話がもしも実現していたら、そしたらね、これで、まあ、例えば大久保利通がと、これから日本はとはね、まあ、これから富国強兵、殖産興業っていうものを進めていって欧米列強に追いついて、追い抜いていかなければいけませんと、そのためにはとまずは、この大名たちをクビにしていく、いわゆる廃藩置県などを行っていき、そしてさらに徴兵制度などと、大久保どん話が長いでごわすと、お腹が減ったでごわすわ、先生最後で飯食ってんじゃねえこの野郎と、今俺が話してんだよこの野郎と、大久保どんが話が長いからでごわすと。で、一方で議会のね、周りの方ではね、自由だーとか言って板垣が走り回っててと、で、また別の方では大隈重信がわーせだわーせだわーせだって、うん、わーせだうるさいねボケーとね、ですんで、この間もう、まあ、もうカオス状態だから、あ、落ち着いて落ち着いて、はいはい、うん、大隈、うん、早稲田早稲田、うるさい、ね、別にお前がすごいんじゃなくて早稲田がすごいのと、ね、お前大したことないからと、ね、で、それからあとは板垣自由だとか言ってないで戻ってこい、席戻ってこいと、ね、こういった、議会を取りまとめる議長が必要ですよね。その議長には全大名の中で一番身分が高い人が就任すればいい。そしてなおかつ有能な人、徳川慶喜だよ。将軍辞めた後、徳川慶喜だったらその議長務まりますよね。ですんで、これであれば政権は確かに天皇に返すことになるけども、政治の中枢には徳川氏が、引き続き残ることができるじゃん。ですんで、はい、政権はその下、天皇に返しても引き続き徳川氏が実権を握ることができる。だから慶喜は先ほど大政奉還の意見が出たときに頭をフル回転させて、あ、なら別に全然ええわと、だからみんなで話し合っていきたいと思います、当然自分も参加するつもりですから、そらそうでしょ、日本全国の4分の1の領土を持っている徳川家ですよ。それが政権から外れるっていうこと自体もおかしいじゃん。で、あれだけ有能な人なんだから、ほったらかしにしておくのももったいないもんね。それを公儀政体論って言うんです。公儀っていうのは世論のこと、 みんなの意見を聞いていく政体っていうのは明治時代になって何度も出てきますが、政治体制の省略語です。はい、ですんで先ほどの大政奉還の時には、はい、朝廷に政権を返して、抗議を尽くしてみんなで話し合っていきたいと思います。どうせまあ俺がトップに就任するんだろうけどねっつって。で、あとはまあ生徒からよく質問があるのは、先生、坂本龍馬はどっちの味方なんですかと。坂本龍馬はどっちもの味方なんですよ。薩摩長州も重要な国力です。幕府だって重要な国力です。一つ欠けるだけで、ピースが欠けるだけで日本全体の国力の一つが削れることになるから、長州を救うために、そのために薩長同盟で、ここで薩摩長州を手を結ばせ、一方で幕府だって重要な人材たくさんいるんだからと、有能な人材めっちゃいるんだからと、幕府も、これも残すため大政奉還で、幕府も存続させる。だからベクトルで言うところ、君たちは右上か左上かで争っていたと思いますが、彼は右上から左上全部なんだよ。そこに、坂本龍馬の考え方あるわけです。これが抗議政体論でした。あ、ワンランクちょっと思想がレベル上だったなと。まあ橋本さないですけどね、もともとは先生そこまで坂本龍馬ディスんなくてもと。いや、橋本さないがヤバすぎるだけ。はい、で話がそれましたが、はい、ですね、薩長からしてみたら、くっそこの野郎と、せっかく幕府倒すためにと反則技使って、もう反則技だよね、だよね、もう八戒の裏ぐらいにいろいろやりまくってね、もうあれでね、多分隠し玉使ったりと、それからボークとかね、なんかわけわかんないね、あとは審判買収ね、まあサッカーで言うんだったらもう相手に膝蹴り食らわすみたいな感じの、そういった反則技しまくってと、でも結局ここで9回の表に逆転満塁ホームラン打たれちゃったと、くっそーと、まあ結局ここでまあ徳川氏は政権返しちゃったけど、ただこの抗議政体論は坂本龍馬が提案したもので、あとは慶喜がこういう国になっていくんじゃないのつって想定している、あくまでも一意見ですと。だから別にこれ採用しなくていいんですよ、まあ、自分自身でこれ×赤ペンで×引いても結構だけど、とこれ以外のそれに代わる新しい政治体制っていったものを、これを考えればいいんですと、そっから薩長の連中たちもこっからなんかないかっつって、そっから2ヶ月間一生懸命考えて、2ヶ月後、その後薩長最後の攻撃ね、9階の裏、ね、ここでもう反則技しまくり、もうサッカーで言うんだったらもう相手の腹蹴るとか、足かけるなんて当たり前と、つうか怪我させるも当たり前、ね、で、江戸にも火放つ当たり前、そんなことやってんの薩長、いろんなことやりまくってますから、はい、だから幕末の時の薩長ほんと汚いけど、はい、そこから1867年左側は王政復興の大号令、はい、これが12月9日に出されていますが、はい、これは、王政復興の大号令、言葉だけは知ってるけど王政復興の意味が分かんないっていう人、はい、王政って世界史で絶対王政って言葉があったりするよね。日本の場合だったら王が行う政治、つまり天皇が政治を行う、それが元々の日本の、政治体制だったよねと、平安時代に藤原氏に、ここで、政治権力が移る前までは元々天皇が自ら政治を行ってたでしょうと、そういった、天皇が自ら政治を行うと、古に復すって言ってるんです。元に戻すと。だから昔のように15歳の明治天皇がこれから自ら政治を行っていくぞって発表したのが、それが左下の王政復興の大号令が12月9日に出されと、天皇自ら政治を行っていくんで、天皇の政治を補佐するような、その下摂政関白幕府全部これらはいらない、廃止とすると、ですね、この時をもって幕府というものはここで存在しなくなり、旧幕府って呼ばれていくんですと。だからそれ以降旧幕府軍とか言われていくけど、旧っていうのがつくのはこの時点から。はい、でも15歳の明治天皇が自ら政治を行うのは無理ですから、その天皇の政治を補佐する天皇中心の新政府を発足させると、その天皇の政治を補佐する役職をまず仮に三職っていう3つの役職を置こうと思うと、三職とは総裁、議場、参与、この3つに関しては早口言葉で言えるようにしとければ総裁、議場、参与はさっさと言えるようになるはずなんでと、はい、まず総裁に関しては皇族1名が就任しますが、その下に書いておこうか、はい、これはアリス側の樽人親王が就任します。 誰この人と昔さらっと1回だけ出てきたんだけど、和宮が本来嫁ぐはずだった人です。え、和宮の元彼、まあ元婚約相手。和宮からしてれば、心中、もう心中ボロボロだよね。え、何？え、私の敵、元婚約者？元彼？みたいな感じ。しかも私の旦那死んだし、みたいな。和宮からすれば。あ、家持ちだからさ。はい、で、はい、それからあとは議場と参与に関しては、議場っていうのは公家や大名ら、まあ、10名ほどの有力な人物たちで、そして参与っていうのは、まあ、有力藩士ら大体20名ぐらいで構成されているもんですが、あと、まあ、このメンバーは大体が薩長中心のメンバーです。もちろん幕寄りのメンバーもいることはいますが、その下、薩長中心のメンバーって下に書いとけ。はい、薩長中心のメンバーと、わかりやすく例えるんだったら、今回王政復古の大号令は明治天皇が自らこれからの政治体制をこのように、天皇自ら政治を行っていくって言ったそうですが、15歳の明治天皇が言うわけないよね。裏で誰かしら、動いてるやつがいるはずだよね。だからちょっと考えればわかるよ、岩倉具視とか大久保利通が裏で動いてるんでしょ、ねえー、そして、では、今回の、新しい、まあ時代が、江戸から明治に変わるので、その明治に変わる新生日本代表のメンバーを発表したいと思いますみたいな感じ、で記者会見でね、もう君たちがねパシャパシャパシャパシャパシャパシャね、もうね、もう写真がね、もうストロボに気をつけてくださいと、で、そんな中岩倉具視が、代表者みたいな感じで、ではこれから新生日本代表のメンバー発表を行いたいと思います。まずは世界に臨む、ワールドカップに臨む日本代表メンバー、ゴールキーパー西郷隆盛。おーとね、ゴールキーパー西郷隆盛は西郷分裂を行うからね、そっからどんどんどんどんね、おいどもおいどもおいどもつってね、ゴールマウス全部ね西郷隆盛が追っちゃうからね、もう一本もね、もう一球ももうゴール入らないでしょうねとね、続いてフォーバック、まあ、これは、まあここで、フォーバックを採用します。サイドバック、オーバーラップ得意な板垣大輔、大隈重信、自由だーとか言って走り回ってね、もう帰ってこなさそうだけどと、守備力が安定しない。そこでセンターバック、大久保利通、木戸孝允。このゴール3人は、この縦のラインは、これはものすごい安定してるよね。もう圧倒的な守備力よ、1点も取らせない感じよと、ね、続いてミッドフィルダー、ボランチ守備的ミッドフィルダー岩倉具視、いろんな反則技ぶちかまします。試合中もう蹴りは当たり前、足かけるのは当たり前、そして後ろから、ね、スライディングタックルは当たり前ですと、後ろから、ね、もうそのまま、スパイク見えるような感じで スライディングしますんで。それから三条実富、名前だけだね、名前だけ、名前だけ、実力に見合ってない、はい、そして、攻撃的ミッドフィルダー山内豊重、おおとね、さっき出てきたもんな。それから島津久光、おお、松平義長、最後センターフォワード、まああの人しかおらんやろ。いや、センターフォワードもあの人しかいないのに、吉野さんでしょ、ね、大丈夫でしょ。センターフォワード、有栖川宮タルヒト神王、吉野様はーつ、これと同じよ、の吉信様って言って、吉信は代表落選です、日本代表落ちです。このメンバー誰が決めたか、薩長が決めたんだろ、どうせ。だから王政復古のクーデターって呼ぶ学者の人が多いんです。だってメンバー決めたのは天皇じゃねえし、薩長のやつらだから。 ですんで視点を変えてみれば幕府側からしめればたまったもんじゃないよねと、慶喜のぶち切れだよねと、そして、でその慶喜に関してとはね、今までね、日本代表の主軸を、ね、担ってきたけどもと、今までの今回の責任を取ってねと、慶喜に関する、処分を決めたいと思うと、同日夜この3色の、メンバーが、同じ日の夜に集まって、開かれたのが、こちら高校生会議っていうところで、当然幕府寄りの、山内豊重とか松平義長とかはここで、まあ、吉信さんが、まあ、吉信様がいないのおかしいやろと、ね、吉信様呼べやとね、メンバーに必要やろと、いらんつってね、みたいな感じの思いで激論と、そして最終的に吉信に関する処分が決定したのが、候補者会議ですが、その下、三職による徳川処分に関する会議で、結果、徳川吉信の時間の地を決定と、時間の地って、時間の地とは、吉信が征夷大将を辞めた後、彼は内大臣という立場にあるんで、と、はい、奥家さんの立場の中でもトップクラスの、まあ、役職ですが、内大臣をまず辞任せよ。そして農地とは天皇に土地を納めよ、領地の一部返上、まあ、一部っていうかほぼ全部ですね。時間のうちと言わな、何ですかって説明しなさいって言われたら、内大臣の辞任と領地の一部返上。まあ、例えるんだったら、慶喜はとりあえず代表落選ね。で、それからあとは所属チームのクラブからも解雇しますと。クビ。それからあとは今までの給料も全部没収。財産没収。先生、慶喜ぶち切れさせるつもりですかと。それぶち切れるよね、と。そう、慶喜あえてぶち切れさせる内容を突きつけたんですと。なぜかというと、ここでもしも慶喜に激甘な処分を、下してしまうと、その後徳川家はそもそも日本全国の4分の1を支配しているわけだから、いずれ政治の中心に返り咲いてくる。それからあとはこの新政府にはそもそも、まあ、経済基盤がありませんと。だからここであえて慶喜に喧嘩を売る形でここで慶喜に立ち上がらせて、そしてその慶喜をぶったたけば、慶喜の徳川家の領地を4分の1、日本全国の4分の1を明治政府のこの新政府の直轄領にすることができるから、あえて慶喜をぶち切れさせる内容を突きつけて、慶喜は納得できるかボケーっつって、そこから右一貫のところ、これ翌年の1月3日に起きちゃうんで1868年になっちゃうんですと。基本的にここのテキストは上の方が67年ライン、その下が68年ラインになっちゃってるけど、68年ラインで構成されてますが、鳥羽伏見の戦いだけはごめんなさい、1月3日に起きてるんで68年になりますと。はい、そこから始まるのがいわゆる戊辰戦争で、ここから戊辰戦争の内容に関しては、これは解説プリントの方で、まあ、学習しておいてほしいところと。はい、ですんで、まあ、もう読み進めておきなーっつって指示を出しておいたけどもと、それを読み進めておくようにと、一方でこのような今抗議政体論だ、それとも、ここで、倒幕だーっつってそれぞれ、まあ、揺れ動いてる中と、一方で一般庶民は何をしてるか、君たちは何をしてるかと、まあ君たちは抗議政体論だとかね、尊王攘夷だとか公武合体だとか言ってましたが、もしも幕末に戻れるんだったらタイムスリップできたり、もしくはね、まあここでそうなタイムマシンとかでね、幕末に戻れるんだったら戻ってごらんとね、これね、今こうやって言い争ってるのって全人口の 10% 以下の人間が言い争ってるんですよ。残りの 90% は一気起こしたり、あとは踊ってるだけです。だから君たち基本的に踊ってます。それが、左上のところ、社会の混乱っていう飛ばしていたところ、まず、まあ、ここで百姓たちはもう何をすればいいか分かんねえから、この後この世の中どうなんだよと、とりあえず、世の中どうにか直してくれよと、世直し一揆と、世直し一揆に関しては、まあ、単純に幕末の頃にこれ頻発しますが、ただ、1867年だけはとある理由から極端に少ないんですと。右側に1867年は少ないっつって、まあ早稲田受けるやつは書いておけ。で、黄色でアンダーライン。なんでですか？1867年はね、じゃないか、じゃないかって踊ってるんです。だから少ないだけ。くだらねえ理由だな。なら幕末とか明治時代の時の明治時代初期には、世直し一揆はいっぱい起きてんだけどね。で、まあ、一揆を起こすやつもいれば、一方で、不安で不安でしょうがない場合、君たちとかもね、受験とかで不安でしょうがないよね、と。そうするとね、帰り道ね、君たちが帰ろうとすると駅前で、 神を信じますか？え、なんか言われたことある人と。え、いない？え、対応した人いないの？生徒の中で結構いるよ。俺対応したことあるよ。対応したことある。会ったことある。うん。え、で無視してる。ダメだよ、無視っていうのは。人として良くないことだからね。だから僕はちゃんと対応しましたね。神を信じますか？あ、はい、信じます。だって私が神ですから。あなたはということは私を信じてるわけですよね。あ、よかった、信者ですね。ありがとう、ありがとう。逃げていったから楽しかった、ね。うん、テキストの構成力、ね。そういった、ね。日本史の一応神ですけどつみたいなね。さすがにそこまでは思ってないけどさ。はい、で、はい、そこから新興宗教にはまるやつもいたりすると、はい、丸2番、教派神道つって、はい、これは後々に明治時代になると、まあ、明治政府から公認されることになる、民間の13個出来上がった神道団体ですが、まあ、13個のうち3つ覚えておけば十分。天理教、黒住教、金光教、天理教に関してはこれは中山美希っていう女性が創始したもの。それからあとは黒住宗忠が作ったのが黒住教、あとは川手文次郎が、起こしたのが金光教と、ちなみに天理教に関しては今現在も、ありますからねと、奈良県に天理高校っていうのがありますんでと、ですんで、まあ天理高校に行って、まあ野球とかも強いから、まあもしもね、甲子園とかで天理高校って出てきたら、あ、天理教の学校なんだっつってね、それで振り返ってみると分かりやすいでしょうと。はい、ただこのような新興宗教じゃあんまり信用できないよねと、じゃあやっぱり神道の本場っつったら伊勢神宮じゃないですかね。はい、それが伊勢神宮に集団でお参りに行くのがおかげ参り。おかげ参りの影っていう漢字に丸をしておけ。はい、おかげ参りに関してはこちらの写真のところにあるようにこういった秘釈を持っておれば、そうすれば、ここでああこの人おかげ参りやなーってすぐに分かるんで、まあお伊勢参りって言ったりすることもありますが、伊勢神宮に集団で参拝しに行くことで約60年周期で、急に発生したりするんだけども、おかげ参りの面白いところは、まずおかげの影っていう漢字を特に気をつけて、これは昔の、律令制度でやった恩義の姓の恩と同じ漢字ですね。で一方で文化史でやった恩明度の恩は草冠につかなかったよね。ですんで、そこら辺の漢字を間違えないようにと。はい、そして、この、まあ、おかげ参りに関しては、無料で、伊勢神宮にまで行くことができます、この時代は。え、なんで？ん？途中で例えば、まあ、宿屋さんとかに泊まったとしてと、ね、で、あ、これはあれですかと、おかげ参りですかとね、あ、ちょっと時間が取れましてね、ちょっと伊勢神宮まで行ってまいりますと、いや羨ましいですなと、私その行く時間がなくてですねと、一生に一回は行きたいんですけど行けないんでねと、私の分も祈っていて置いていただけませんかねと、あ、全然いいですよと、あ、その代わり今日のじゃあ宿代はいりませんから飯タイム出しますよと。これが江戸の文化です。いいよね、こういう人情あるね、人々ね、今ではねそんなこと全くなくと、ね、ちょっと1000円貸してもらえませんかとか言いに来るやつがいるけど、ね、絶対詐欺やろって、ね、ちょっと電車代がなくてと、ね、で、一方で、この伊勢神宮が絡んで起きたって言われてるのがその下 A じゃないか。これは1867年から広がった民衆乱舞と、きっかけは東海地方に伊勢神宮のお札が天から降ったことがきっかけって言われてますが、そんなことがあんのと、うん、これは東海地方にとこの1867年と、まあ、東海地方の、まあ、庶民たちが、ある日、まあ、目覚めてと戸を開けてみたと、そしたら「あ、なんだべなんだべ」と「朝起きたらなんか変なお札が落ちてるダニよ」と、ね、で拾ってみてと「あ、なんだべ おめんところにも落ちてたダニか」と「おらんところにも落ちてたダニよ」と、ね「これなんだべ」と。これ伊勢神宮のお札だなと、ね、でこれなんでこんなところに落ちてるんだ。ああ、これは夜中に天から降ってきたとしか考えられねえだになぁと。まあそれしか考えられねえだにな。でもこれどういう意味だと。おめえはわかんねえのか。伊勢神宮に祀られてる神様は誰だと。アマテラスオミ神様だべ。うん。でアマテラスオミ神様の子孫は誰だ。天子様だべ。つまり天皇様やべ。うん。だからこれから天子様の世の中になるっていう前触れでねえか。おめえそんなこと言ったらお前江戸幕府はどうなるだに。江戸幕府が滅びることになるだに。お前それでええのか。ええじゃないか、ええじゃないか、よいよいよいよいって君たちは踊ってるんです。 90% が踊ってます。残りの 10% が 倒幕か、それとも幕府かつって言ってるわけ。それが幕末ですからねと。で、まあちなみに、先生、天から降ってくることなんてあるんですか？ないですと。これは薩長の連中たちが、夜中にばらまいたんでしょうね。ですんでこれから天皇の世の中になっていくぞっていう、まあそういった印象操作をするためにこういったことをしたんじゃないかつって言われてますと。はい、ですんでまあ幕末の時の薩長ほど汚いものはないしねと。はい、これで幕末は終了と。はい、お疲れさんと一旦休憩と。